耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回紹介する本はですね、億万長者マインド、そんな言葉が出てくるんですけども、これ確かにですね、いわゆる成功者たちって共通する何かがあるんじゃないかなって僕も薄々感じてはいました。本で読んだりね、実際にインタビューでお会いしたりする機会も僕は多いんですが、それぞれね、皆さん個性は違うんですけれども、なんかね、共通する何かを持ってそうだって、それはすごい感じるんですよ。で、最近新刊ラジオを聞き始めた人なんかはですね、成功者っていうと本当大富豪で人間的にもしっかりしてて、まあ、道徳も倫理観もバッチリっていう、なんか聖人君子みたいな人を浮かべるかもしれないんですけども、そことはねまたちょっと違うザックバランで、かつなんかこう、なんだろう、人間としてのですね、こうバリアがこう低い、そんなところがねお金持ちにはある気がします。さあ、そんな億万長者マインドなんですが、一体どんなものなのか、今回の本ではそれを解説してくれています。今日は著者さんにもねインタビューを刊行しつつ、そのあたりを明らかにしていこうと思いますので、ぜひ聞いてってください。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングでお送りしております、ミデタチ読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日本実業出版社より出ております稲村哲也著、世界の超一流から教えてもらった億万長者思考という本です。まずは著者のご紹介です。稲村哲也さん、X マーケティング株式会社代表、経営コンサルティング業、集客マーケティング、人材育成業、投資会社などを経営されている方です。石川県金沢市生まれで、2000年続く神社の家系の末裔だそうなんですが、21歳の時に人材アウトソーシング業を創業し、年商20億の企業にまで成長させました。しかし、稲村さん30歳の時に、その会社が倒産して億単位の借金を背負ってしまいます。で、そこから再スタートを切り、現在は先に挙げた複数の会社を経営して、欧米や中国などの超一流の人たちと、講師ともに関わりながらビジネスセミナーも開催されているとのことです。で、本の中でね、学生時代は本当落ちこぼれで、20歳の時にはね、一時的にホームレスを経験したこともあるなんていう風に語っているんですけども、なかなかね、波乱万丈な経歴をお持ちなんですよね。ただ、現在では、まあ、その人生のどん底から再浮上して、成功者の仲間入りを果たしています。そんな稲村さんが、成功のお裾分けをしたいと初めて書き上げたのが、この本なんです。で、まあ、人材育成や企業プロデュース、コンサルティング、コーチングと、まあ、次の成功者を目指す人のお手伝いをしているという稲村さんなんですが、その過程で世界各地の名だたるその道のプロとか、あと超一流の成功者たちとも知り合ってきました。そして彼らから、まあ、成功に至るプロセスや成功へのエッセンスを知って、まあ、ご自身もそれを活かしてきたというふうに言っています。なので本書で語られるのはそういうものかと思うんですけど、実はハウツーやノウハウはないんですね。あくまでもヒントやエッセンスで、その理由をね、稲村さんは、まあ、万人に必ず当てはまる必勝法のような定められたルートとしての成功法則はないからというふうに述べています。で、この本は全6章構成になってまして、順番に序章、成功に不可欠な億万長者マインドを知ろう、第1章超一流の成功者たちのマネーセンスに学ぶ、第2章成功に必要な億万長者ビジネスマインドとは、第3章億万長者マインドで成功を引き寄せる習慣術、第4章ミリオネアに教わる人脈作りの極意、最終章超一流から見習いたい人生哲学の法則となっていますが、ざっくり説明すると、まず序章では億万長者マインドと貧乏人マインドっていうものがあるよということを教えてくれまして、一章はお金を引き寄せる条件や意識について、で、二章では、起業後の心構えなどについて、三章ではプライベートでの思考や行動について、さらに習慣づけについて、四章では人間関係、最終章では、まあ、もっと大きなテーマである人生哲学について、まあ、それぞれのカテゴリーで億万長者マインドとは一体どんなものかを教えてくれる一冊です。では、ここからは実際にですね、著者の稲村さんにお話を聞いてみようと思います。こちらの音声をどうぞ。それではご紹介します。著者の稲村哲也さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは初の出版おめでとうございます。
こちらさん、どうもありがとうございました。
そうですね、なんかもう重厚な本で、はい、億万長者思考というかっこいいタイトルなんですけども、ね、はい、まずはですね、こちらの本を執筆されるときに、はい、どういうコンセプトで構想されていたんでしょう。
はい、私がビジネスを始めたのが21歳 から始めたんですよ、はい、まあ、ちょっと早いんですけど、うんうん、でそこから10年ビジネスをしていて、まあ、どっちかというと右肩上がりだったんですね。で世の中がバブルが弾けた後に前後ぐらいに私がビジネスを始めていったんですけども、
そのぐらいの時期に、
はい、1992年からですね、うんうん、でまあ、周りの人たちがすごくビジネスが失敗していく中で、まあ、我々が、まあ、後発組といえば当時ですね、うんうん、でそこでビジネスが本当にうまくいっていったんですけども、やっぱり、10年ぐらいですかね、10年前ぐらいからだんだんおかしくなってきまして、うんうん、で実はそこで一回失敗したんですよ。
ほう、
はい、で億単位の借金抱えて、
はい、あのプロフィールにもありましたけど、ね、結構波乱万丈な、ね、
そうですね、
経歴をお持ちなんですけども、は
い、でそういったこともあって、やっぱ最終的に何が残ったかというと、まあ、誰も人は残らず、うんうん、残ったのは、まあ、自分と借金だけという状況だったんですよね、うんうん、そうした時にやっぱりこのなんですかね、うまくいってる人とうまくいってない人たちがいらっしゃる中で、
はい、
この違いがどうやって生まれるのかということも含めて、うんうん、ちょっとやっぱり伝えていかなきゃいけないなと思ったんですよね、うんうん、でその時はまあ伝えるっていうその余裕がなかったんですけど、まあ、自分自身がそういう失敗した時にもう聞きたくても誰に聞いて分かんないという状況だったんですよ。
なるほど。
で当時はその頃って本当に倒産件数がすごく多かったんで、
はい、
でそういったこともあったんで、自分自身がこれ次じゃあ自分自身が立て直した後、じゃあちょっとやらなきゃいけないなというのがちょっとそこから始まりまして、うん、それが今から15年前なんですけども、
はい、
そこから始まりました、
はい、そうですね、30歳の時に倒産っていうね、そして30歳の時ですよね、はい、それを経験されて、ここがやっぱり稲村さんの人生で一番辛かった時期ですかね。
一番、それの1年前ぐらいからですね。
あ、
一番、
倒産するかもみたいな。
はい、そうですね。そこから、まあ、なんですかね、まあ、まやかしですよね。
まやかし、
まやかしっていうか、蜃気楼みたいなもんなんですけど、
はい、
なんですかね。やっぱり、危険予測みたいなもんで、
うんうんうん、
予測しても起こらないんですよ、ほとんどは、基本的に。でも、その恐怖にずっと怯えてたんですよね。
ああ、
はい、
希望の逆ですね。
そうです。
夢があるから頑張れるんだけど、はい、なんか死ぬかもしれないみたいな、はい、だから余計怖いみたいな。
だからずっと怯えてる状態で、もうこれ以上大きくなったらどうするんだって、だんだん大きくなってくるのが当たり前の話なんですけど、
うんうんうん、
で、どこからの時点か分かんないですけど、911の事件があったと思うんですけど、
はい、
その事件を見た瞬間に、なぜ人は生きてるのかなと。
ああ、はい、なるほど。
こういった事件に遭う人もいれば、一緒に亡くなる人もいれば、うまくいく人もいるんですけど、うんうん、そう思った時にちょっと開き直ったんですよね、自分自身が。
うんうんうん、
で、まあ、失敗した後に僕自身もニューヨークに行って、うんうん、そのグランドゼロを半年後に見に行ったんですよ。
はい、
でそこから、まあ、なんですかね、自分が考えさせられる旅になってしまったというか、
うん、
はい、
今はこの人の生き死にの話ですけど、はい、まあ、それ以前にも、まあ、いわゆる経済のお話で成功する人と失敗する人って、はい、まあ、その両方の立場を経験されてきて、はい、何か違いがあるんじゃないかと、はい、まあ、それがこの本に結実していくわけなんですけども、はい、まあ、本の中では億万長者、はい、億万長者思考、億万長者マインド、
はい、
また貧乏人マインドなんていう言葉が対比的に出てきますけども、はい、この億万長者マインドっていうのはいつぐらいに、あ、なんかこういうのがあるんじゃないかなって気づいていったんでしょう。
私の祖父が法律家で、
はい、
で、まあ、父が、まあ、その何ですかね、ビジネスをしている相手方って大体その失敗している人たちなんですよね。だから会社を整理するとかそういったところ、また会社を作るとかそういったことをやってたり、うんうん、まあ、訴訟の問題とか、あと、まあ、お金を借り入れしてて、そこで、まあ、その間を保ったりっていうことをやってたんですけども、うんうん、やっぱり父がよくそういったところを聞くんですよね。どういった人たちが失敗するかとか、
うんうんうん、
どういったらうまくいくかとか、
うんうん、
だから家にはすごい成功本、哲学本がたくさんあったり、
はい、
会計本がたくさんあったり、法律の本がたくさんあったりしてて、
うんうん、
でそれらをずっと読み漁ってたんですよ。で、そう言っていくうちに、まあ、父の体系ですよね。で、自分自身もこうビジネスとしてその30までの間の10年間で、うまくいってる人たちやっぱたくさんいる、あってるし、
はい、
10年間の間でやっぱりその6、7割ぐらいは倒産してるんですよ、実際リアルで。
はあ、
そういったことも考えめてると、やっぱりうまくいってる人たちっていうのは、会社も企業もそうなんですけど、やっぱり、ちゃんとルールがあるなと。
ルールが、
はい、
うんうんうん、
っていうことをすごく感じまして、
うんうんうん、でそのルールを、まあ、本書で示そうと、はい、されて、
はい、
まあ、過去 の、 そのいわゆる偉人とか、
はい、
あと現在お会いしている、まあ、はい、超一流の方々 の、 まあ、言葉とか、また
その
行動規範みたいなものをまとめたのが本書なわけですね。
はい、そうです。
なるほど。でちなみにこの本書が想定しているいわゆる成功者、億万長者っていうのは、はい、まあ、どういった定義なんでしょう。
基本的にその10年以上やっぱりビジネスをしていかないと一つの尺にはならないんですよね。
ほうほうほう、10年、はい、
そうです。だから、よくその私のセミナーとか受講されてる方とか質問よく質問されるんですけど、
はい、
どういう人から学べばいいんですかっていうところで、
うんうん、
必ずそのビジネスをしてる人たち、
はい、
コンサルティングをしてる人たちもすごくいいんですけど、
うんうん、
やっぱりその本業っていうのはコンサルティングじゃやってるじゃないですか、
はい、
実業やっぱりいくつかやってほしいんですよね。
実業をしてる方、
はい、いろんな分野やってて、それもなおかつ今リアルでやってて、
うん、
なおかつやっぱり何十年もやってるっていう人たち、
うん、
でやっぱり失敗してる経験もあって、
うんうん、
それをやっぱり逆境も乗り越えた人たちから学んでほしいなと思ってるんで、
うんうん、
やっぱそういう人たちをやっぱ集めてきたっていうか。
あ、なるほど、はい、で本書でそのいわゆるそのなんていうんだ、こう成功する、これを読んで成功するっていうのはタイプなんですけど、
はい、
僕が読む限りではビジネスオーナータイプと、はい、あと運用長者タイプなんて言い方をされてましたけど、はい、これも例えば他の成功像としては、 こういう成功像はこの本では考えてないよっていうのはありますか？
やっぱり続かなければ意味ないんで、
お
う
お
う、で、米国では、その億万長者の9割方が大体餓死して死んでるんですよ。
いや、よりによって餓死なんですか？
はい、なぜですかって言ったら、宝くじも当たってる人たちも9割以上は失敗してるわけですよね。
あ、それは確かに。
日本は8割ぐらいなんですよ。
ほうほうほう、
はい、じゃあなぜですかって言ったら、それは貯蓄ができるから、日本人は。
うんうんうん、
はい、やっぱりその銀行が最初に渡すものって、破産する人たちがこういう、そういうなんか本みたいなのがあるんですよ。
あるらしいですね。
はい、でそれを見ながらやっていくんですけど、ほとんどそういう人たちは無理なんですけど、大体、やっぱり、お金を持ってしまうと、人に怒ってしまったり、
うんうんうん、
ちょっとわけのわからん人たちがやっぱ人間がここ来るわけですよね。
なんか親戚がたくさん増えるっていうんですよね。
そういったこともあるんで、結局は浪費家になってしまう。
うんうんうん、
で、おだてられてどうしてもこう習慣のモデルになってしまうんで、
うんうん、
1回払っていたものに関しては次2回目って無理なんで、
うんうん、
だからといって割り勘しろとは言ってるわけじゃないんですけども、ちゃんとそういったところで、その金銭感覚をしっかりしなきゃいけないと。
うんうん、
はい。そういったとしたらちゃんとしっかりしてますよね。
あ、
うん、
確かに、よくありがちなのが、人をなんか会社に例えるとですけども、うん、経費だからすごい上がっちゃうんですよね。
はい、
一時的に臨時収入が入ったから、経費がなんかそう、固定費がドーンって上がっちゃって、
はい、
通常営業に戻した瞬間に、どんどんどんどん倒産への道をっていう。はい、それが、餓死っていう形で個人だと、はい、訪れるわけですね。怖いな。で、次の質問なんですけど、ちょっと本から離れまして、はい、稲村さんはプロフィールに日本のレベルを世界基準にするとあるんですけども、
はい、
今現在の日本のレベルを、一言で言うと、どんな風に捉えていらっしゃいますか？
私はよく、海外によく行くんですけども、
はい、
海外行くとすごい活気があるんですよね。
活気がある。
はい。で、日本に帰るとなんか、灯火のような感じ、ろうそくのような感じがする。
そんなもんですか？
はい。はい、で特に中国なんかはもうすごく大々的で、もう本当に躍動感があって、すごく動いてる感じがするんですよね。
うんうん、
で、世界のその億万長者が一番集まってるところってやっぱ中国なんですけども、
はい、
やっぱりその日本の成功者がやっぱり海外に出ていくっていうのはすごくもう今多いんですよね。
うんうん、
で彼らっていうのはその日本で成功して、日本の現金、お金もそうですし、ビジネスもそうだし、はい、やっぱ人もやっぱり持っていくんで、
うん、
結局今日本にリーダーがいないんですよね。はい、それってなんとかできないかなと思って、私自身もその中国や海外でビジネスするってことをもう決めて、
うん、
でやっていったんですけども、やっぱり海外出て本当に日本の良さが分かったんですよね。で今私自身がこんだけ学んできたり、こういったビジネスをしてきたことっていうのはやっぱり日本の人たちのおかげだなと、日本で生まれたのもあるし、
はい、
日本が好きなんで、
うんうんうん、
ですから日本に恩返しできるとしたら何ができるだろうかということは、やっぱりこう本を出して、一人でも多くの人たちにこう学んでもらったり、
うんうん、
であとはそう、私自身もセミナーをやったりするんで、多くの人たちにそういった形で伝えていきたいなと思ったんで、
うん、
やっぱりもう原点ですよね。やっぱり日本からやっぱりもう一回発信しなきゃいけないなと。
なるほど、
はい、
次世代のリーダーを作りたい。
そう、やっぱり次世代リーダー、本当にそれだけですよね。リーダーを作る、私がやれることってリーダーを作ることなんで。
うん、
はい、
なるほど。で最後にですね、
はい、
この番組、耳で立ち読みっていうのをコンセプトにしてるんですけども、はい、本書にあります、億万長者マインド、あるいはその、稲村さんのこれまでの経験の中で、はい、いわゆる億万長者になるためのヒントを一つ教えていただきたいんですけど、
は
い、
そうですね、やっぱりセールスができること。
セールス、
はい、でセールスができるってことは何かっていうと、表現力あるんですよ。表現力ないとセールスできないんで、
はいはいはい、
で自己アピールができないといけないんで、ですから、やっぱりうまくいってない人たちってやっぱセールスができないんですよ。
うんうんうん、
でセールスがうまくいってる人たちってビジネス何やったってうまくいくんですよ。
はい、
例えば失敗してもすぐ復活する人いますよね。
うんうんうん、
でそういう人たちって何を持ってるんですかって、セールスマインドを持ってるんですよ。
セールスマインド。
億万長者マインドとセールスマインドがあって、うんうん、セールスがうまくいっている。で、そのセールスができることによって、まあ、なんですかね、いろんな、今、ほとんどの企業って、売れないんですよ。
まあ、よく言いますね、はい、売れないと、
は
い、
だから何を探してるんですかって、経営者が探してるものはセールスも探してるんですよ。
ああ、よく言いますね、
はい、
ここで言う、ちなみにセールスというのは売るものは何でもいいんですか？
何でもいいっていうか、自分のそのミッションや、あと企業のミッションもそうなんですけど、はい、それに合ったものをやっぱりやらなきゃいけないんで。
ああ、なるほど。
嫌なもの売りたくないじゃないですか。
ああ、嫌なもの、確かに、はい、
そうです。
まあ、有形無形でもいいのかなっていう話だと、
は
い、
それは関係なく、うんうん、まあ、だから本当に売りたいものを売るっていうことが大切なんですよね。
ああ、
はい、
なるほど。まあ、あえて言うならば、その就活なんとかも言いますけど、就職活動も自分自身を売るセールスだったりしますからね、
はい、そうですね。だから自己表現がちゃんとアピール、表現力がちゃんとしっかりできないと、うんうん、要はOK されませんので。
なるほど、
はい、
じゃあそのセールスを、まあ、例えばその鍛えるためとかセールスができるようになるために、はい、まあ、明日これを一つやってくださいと言ったら何があるでしょう？
そうですね、自分がアピールするわけですから、もう誰でもいいんですから、
はい、
目の前の人に、
はい、
まあ、よく僕らも海外行くとセミナーでもそうなんですけど、
はい、
誰でもいいから売ってこいと。
売ってこいと、
はい、で海外行っても僕ら英語喋れるわけじゃないですし、中国行っても中国喋れるわけじゃないです。で、そこでもう、なんですかね、もう身振り手振りになりますよね、
うんうん。
フィジオロジー、体の使い方なんですけども、まあ、表現力になってくるんですけど、それをいかに表現、だから必死さが伝わると、要は買ってくれるんですよね。はい。
なるほど。ノウハウとして、まあ定義しちゃうとあれですけど、はい、まあ多分部屋にあるものでも、はい、もしくは自分が持ってるなんか芸っぽいものでも何でもいいですけども、はいはい、それを、はい、まあ、誰かに売ってみるという。そうです
ね。はい。
まあね、ヤフーなんとかとかありますからね。
そうですね。
楽なところだと。
はい、
ああ、それは確かに面白いミッションですね。まあ、セールスができないと、まずそこからというお話ですね。はい。はい、で、だいぶ結構お時間が迫ってまいりましたので、
はい、
まあ、新刊ラジオのインタビューはですね、今回ここまでなんですけど、
はい、
本が好きという僕のちょっと、はい、もう一つ番組がありまして、
はい、
そちらの方でちょっと稲村さんには長くインタビューさせていただこうと思っております。はい、では、ひとまず新刊ラジオはここまでですね。本日はどうもありがとうございました。
著者どうもありがとうございました。
著者の稲村哲也さんでした。では書籍情報です。世界の超一流から教えてもらった億万長者思考、稲村哲也著、日本実業出版社より税別1400円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。まあ、インタビューの最後にですね、セールスが大事っていうのを聞いて、僕はユダヤ人大富豪の教えっていうあの本を思い出したんですけども、そうなんですよね、物を売るっていうことが本当に成功者の方、お金持ちの方ってのは非常に上手で、今回の稲村さんもですね、打ち合わせでいろんなお話をしたんですけど、その途中でね、こうやったらそこじゃ利益自分で取れるよねとかっていう、本当ね、目から鱗が出るようなこう発想で、あ、こうすればじゃあここ、自分が儲けられるじゃないですかなんてことを言うんですよ。本当何気ない一言でもね、なんかパチンコとか競馬のお話とかでも、あれね、なんで自分でどう思ったらないんでしょうね、僕それが不思議でしょうがないとかってポッて出てくるんですけども、そういう発想の転換とか自由さっていうのは億万長者マインドに近づく一つの方法なのかもしれません。で、今回のね、稲村さん非常にお話が面白かったので、矢島雅宏の本が好きという、無料オーディオブック、まあ、いわゆるまあ別の番組があるんですけども、こちらで長編インタビューを予定しています。この配信が今3月のね末ぐらいに今流れていると思うんですけども、その4月次の4月のですね、まあ、中旬上旬あたりには、アップ予定ですので、ぜひ矢島雅宏の本が好き、こちらの方もね、聞いてみてください。気になる方はですね、オーディオブック配信サービスのフィービーの方で公開されてますので、feeby.jp をご覧ください。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。今回の配信は日本実業出版社の提供でお送りしました。